ございます。2020年最初の主日礼拝になります。でしばらくちょっと礼拝について学んでいきたいと思います。私たちが礼拝をどのように考えて、いかなければいけないかっていうことです。で礼拝が祝福されていないと教会は祝福されないと思います。礼拝というものを私たちは軽々しく考えてはいけないものです。礼拝に出席するということはそれなりに大切なことであります。それを聖書からですね、じゃあ礼拝ってどういうものかっていうのを、しばらく、見ていきたいと思います。それで今日はまず最初に創世記の22章から見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、2020年も最初のこの主日に、主を礼拝できますことを感謝いたします。礼拝というものを私たちはどう考え、どのように礼拝に参加すべきかということをこれからしばらくの間聖書から見たいと思います。どうぞ主が導きをお与えください。これからのひとときをすべて御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。創世記のですね、今日22章を読み出しましたけれども、22章のですね5節にですね、22章の5節に、それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい、私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。礼拝という単語が初めて聖書で出てくる場所です。もちろんその前に礼拝はあるんですけれども、礼拝という単語が出てくるのがこの場所ですね。でアブラハムがですね、礼拝をしにモリアの山に行ったわけです。で礼拝という行為をですね、彼はしたわけですけれども、そこには私たちもこのアブラハムがですね、どのような姿勢で礼拝に臨んだかということを学びながら、私たちも礼拝に学ぶということがですね、どういうことかというのを見ていきたいと思います。礼拝が教会のやはり中心になりますですね。礼拝というものを私たちは、本当に大切にしていかなければなりません。で礼拝という言葉の意味なんですけども、まあ、いろんな本でですね、礼拝とはっていうのを書いてあります。で礼拝というのはまず神様への応答です。神様に応答する。今日この後主の晩餐やりますけれども、神様が私たちにその救いを与えてくださった、それに対する私たちの応答ということが言えます。そしてですね、礼拝っていうのはそのものを価値あるものだと宣言することです。価値のあるもの、最高の価値のあるものと宣言する、それが礼拝なんですね。だから私たちはここで礼拝をして、神様を礼拝しています。でこの神様こそが最高の方だ、最高の価値ある方だということを私たちはこの礼拝を通して宣言しているということですね。世の中にはいろいろな価値があるものがあります、ね、で私たちは今主の前にここに礼拝に来ているということは、全てのものにおいて神様こそ最高の価値ある方ですということを私たちは宣言しているということでもあるんですね。ではアブラハムの行動を見ながら彼が行った礼拝というものを見ていきたいと思います。まず最初に1節2節読みますと、これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさいとあります、ね、彼が 彼の礼拝というのはこのことでした。我が子を捧げるということが彼にとっての礼拝行為でした。でこれは神様から出たものです。で彼が勝手に私はこの我が子を神様に捧げようと言って捧げに行ったわけではないんですね。神様から言われたから彼はそれをなそうとしたということですね。礼拝というのは神様からの神様から語りかけがあるということです。私たちはなぜ礼拝をするのか、なぜ私たちは礼拝を今しているのか、それは私たちがじゃあ日曜日集まろうよと言って集まってから賛美して聖書を読んで聖書を学ぼうじゃないかっていう、私たちがそうしようと言ってしているわけではないということですね。神様からのものであります。神様がそうしなさいと言われているわけですね。最初旧約聖書では土曜日に安息日として、それがありました。でも今私たちが日曜日にそれをしているというのは、日曜日は主がイエス様が復活された日、よみがえられた日だからこそ私たちはそれを記念して日曜日に集まっているわけですね。主がそのようにしなさいと言われたからです。週の初めの日に集まっていたという記事があります。週の初めの日に私たちは主のもとに集まって主を礼拝する。これは主から出たことであります。でそれは何を意味しているかというと、我が子を捧げなさいということは言うわけですよね。もしこれが主からのものでないならば、ここに主からの、もしこれが言葉がなかったら何になるかという、ただの殺人になるわけです。ただの子供を殺したということになるわけです。でもそこにこれが礼拝行為としてあるのは、主がそのように語られたということがあるからです。私たちは主が私に何をしようとして何を言われているかということを、私たちもやはり聞くということが大切なんだと思います。主が何を私に言われているのか、主が何をせようと言われているのかということを聞く姿勢というのが大切だと思います。どこから聞くか、それはもう聖書ですね。聖書にはですから信仰は聞くことから始まります、聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですという言葉があります。だからですね、聖書にないのに、神様の言われていないのに勝手にやるということは、それは、できないということですね。やはり私たちは聖書にどう書いてあるんだろう、聖書がどう言ってるんだろうということを常に私たちは学んでいかなければいけないんだと思います。で彼はアブラハムはその命令に対して即座に応じていきます。3節言いますと、翌朝早くとありますね。普通ね、自分の子供を捧げなさいと言われたらいろんな葛藤があると思うんですけれども、でも彼は翌朝早くというのは少しのためらいもなく彼は応じています。なぜそれができたんでしょうか。なぜ即座にそれに応じることができたんでしょうか。それは彼がもうこの時ですね、彼はイサクを100歳で産みます。そしてイサクが何歳ぐらいとは書いてませんけども、小学校中学生ぐらいなのかなっていう、もう焚き木を背負って一緒にこう行けるぐらいですから、もうそれなりの年齢になってたと思いますね。その110何年の彼の信仰生活の中で、彼は即座に応じることができる信仰を彼は持ったんです。信仰を申し立ての人にこのこと言われたら、それはとても無理なんだろうなと思います。でも彼の信仰生活の中において最大のことは何かというと、子供が与えられたということなんですね。イサクが与えられたということです。それ100歳なんですね。100歳で子供が与えられるということは、普通ならば絶対にない話なんです。そしてこれは神様があなたに子供を与えるといったことが成就したんですね。その生まれる前の年、御使いが来た時に、来年の今頃あなたには子供ができますって言った時に、 彼は笑うんですね。サラも笑うんです。そんなバカなことあるはずがないって言って笑うんですね。でも実際にその翌年に子供が生まれたんですよ。神様がそう言われたことを成就したわけですね。その時に彼は神様の言われたことは必ずなるということ、そして彼はですね、その間人間的に子供が生まれないということで、妻のサラがですね、じゃあここに女奴隷のハガルがいるから、この人によって子供を得たらいいですよと言ってイシマエルという子供を持つわけですね。でも神様はそうじゃないって言います。いろんな人間的なことをしていくんですけども、そうじゃなくて神様はこのあなたの妻、本当の妻のサラから子供が生まれるんだ、たとえあなたが100歳になってもサラが90歳になってもあなたには子供が生まれるんですよと言ったんですね。でその通りになったわけです。そういう信仰のことを通して彼自身がですね、神様はなるほど言われた通りのことをされるんだというですね、彼はそのことが分かっていくわけです。そういう信仰の道を通っていってこの試練が出てくるわけですね。だからこの本当に彼自身がですね、この信仰に応じることができるためには、彼自身がその信仰のいろいろな道を通ってきたからこそ、この信仰を彼は受け入れることができたわけです。即座に応じることができたわけです。ということはですね、私たちは日々の信仰生活を本当に大切にしていかなければいけないんです。日々の信仰生活の中に神様の御業を見るんですね。私たちは日々の信仰生活の中においてこの神様の祝福を見ることができるわけです。見ることができないのは私たちが神様に対して聖書を読まなかったり祈らなかったり、本当そのような世の中の人と変わらない生活しかできないときに神様の祝福は見ることができません。でもいろんなことを通してもそれでも神様の祝福を見ることができたときに、神様は生きていらっしゃるということがわかるわけです。私たちは神様が生きていらっしゃるというのは頭でわかるんではないんですね。知識でわかるんではないんです。経験です。神様に対して、あ、なるほど、神様生きていらっしゃるということを経験していくんですね。そして私たちは本当に神様は生きて私を愛しておられる方だということを経験することによって、その礼拝は、私たちは主を本当に礼拝しますという心になっていきます。日々の生活っていうのはすごく大切なんですね。10回の中で6日間働いて安息日は聖なる日として、これは特別な日だと言ってます。でもそれは6日間は聖なる日じゃないと言ってるんじゃなくて、6日間は言われた通りに仕事をして、聖日はこの聖なる日は主のために休み、主を礼拝するための日だとしていくわけですね。つまり毎日毎日が主を礼拝していくということです。そのような生活をしていくときに、私たちは本当に礼拝する心っていうのが出てきます。だから彼自身が即座に応じることができたのはその積み重ねなんですよ。彼自身のその信仰の積み重ねが、このあなたの子を捧げなさいと言った時に、彼自身は即座に分かりましたと言って出かけることができたんです。で、彼は最も大切なことは最高のものを捧げたということです。礼拝っていうのは最高のものを捧げることです。聖書にはですね、賛美の生贄という言葉が出てきます。賛美の生贄という言葉が出てきます。賛美も神様に捧げるものです。最高の賛美を捧げるということだと思います。出エジプト記の25章開けてもらっていいですか。出エジプト記の25章出エジプト記の25章から、何が書かれているかというと、幕屋の作り方が書いてきます。出エジプト記の25章まで、幕屋もなければ契約の箱もなかったんですね。で、ここからその作り方が書いてきます。で、契約の箱が 契約の箱とか机があったり光沢壇があったりパンを乗せる台あの机があったりとかですね、そういうものがあの聖所の中にあるわけですけれども、この、幕屋ですね、幕屋を作ったりその契約の箱を作ったりするときに、それは結構ですね高価なものなんですね。でそういうものが材料はどこから出てきたかなんですよ。材料が どこから出てきたかというと、25章の1節、出エジプト記25章の1節、主はモーセに告げられた、私に奉納物を携えてくるようにイスラエルの子らに告げよ、あなた方はすべて進んで捧げる心のある人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受け取る奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青、紫、黄色のより糸、天布のヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジゴンの皮、アカシア材、灯火用の油、注ぎの油と香り高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むしまめ脳や宝石である。これらみんな高価なものなんですね。非常に高価なものです。それをですねみんなに捧げなさいと言ってるんです、ね、でもここに書いてあるのは2節に進んで捧げる心のある人からとあります。進んで捧げる心のある人からそれを受け取れと言ってます。無理やりに出させているんではないんですね。この契約のこれから契約の箱を作ります。そのためにあなた方の持っているものを捧げてくださいと言ってるんです。無理やりに持ってこいとは言ってないんです。進んで捧げる心のある人からと言ってます。でここにあるのは非常に高価なものです。でここから9節に、幕屋と幕屋のすべての備品は私があなたに示す方と全く同じように作らなければならないとあります。つまり彼らが捧げて心から捧げたものによって幕屋は成り立っていったんですね。つまり礼拝、ここは礼拝する場所です。礼拝というのは皆さんが進んで捧げるものによって成り立っているということです。祈りもそうです、賛美もそうです、聖書を読むということもそうです、そしていろんな奉仕をすることもそうです。すべて喜んで心から捧げる人によって成り立つものが礼拝です、ね、いやいやとかですねそういう思いではなくて、まあ仕方なくとかそういうことではなくて、心から進んで捧げて皆さんが捧げる祈り、賛美、献金、そういうものによって礼拝が成り立つということです。だから私たちはそのように心が神様に向いてこそ本当の礼拝が捧げられるということです。だからここにアブラハムは自分の我が子を捧げようとしました。それは非常に高価な、彼にとって全ての希望がここにあるわけです。彼にとってこの子がいなかったらもう子孫はできないわけです。彼にとって非常に高価なものなんです。それを捧げたんですね。ある時イエス様のところに富める青年がやってきます。で、永遠の命を得るためには何をしたらいいですかって聞きます。その時にイエス様はこういういろんなことを言います。十回の言葉を言いますね。でも彼は小さい時から私はそれを全部してますって言いました。あなたに一つだけ足りないものがあります。あなたの全財産を、全部の財産を貧しい人に施して、そして私に従ってきなさい。でも彼にはできないんですね。彼はそれで悲しみながら立ち去ってきます。それで弟子たちがね、あの人が天国に入れないんだったら誰が一体天国に入れるのでしょうって言ってます。当時の富というものは神様の祝福として考えられてたんです。なぜ彼はこんな金持ちなのか、神に祝福されているものだからです。でもそれをイエス様は捧げなさいと言ったんです。 彼は神に祝福されたものをどうして貧しい人に捧げなければいけないのかと思ったんですね。その後イエス様が言った言葉は、人にはできないが神にはできると言ったんです。イエス様はご自分の命を捧げられた方なんです。私たちは財産すら捧げることができないものです。それはもう人としてできないんですね。でもイエス様は、あなたのこのものを捧げなさい、それができるのはイエス様だけなんです。礼拝っていうのは、そのすべてを捧げてくださったイエス様に対する応答です。そこには私たちにも最高のものを捧げなさい、聖書は言ってます。最高のものっていうのが何かっていうと、それがあなた自身を神様に捧げなさいと言ってるわけですね。私たち自身が神様に捧げる最高のものっていうのは何かっていうと、それは私自身なんですね。それがローマの十二章の一節にあります。ローマ人への手紙の十二章の一節、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとあります。ダビデは、私は代金を払ってあなた、ごめんなさい、費用もかけずに私の神、主の全焼の捧げ物を捧げたくはないと言いました。彼はですね、一つの場所で神様を礼拝しようとしたんです。で、その土地の人がですね、それがダビデ王だと知って、いや、私はあなたからお金もらえません。あなたに全部差し上げますと言ったんです。その時に言ったダビデの言葉です。ダビデはそこで、費用もかけずに私の神、主の全焼の捧げ物を捧げたくはない、人のものによって捧げたくはない、私はすべて自分で、自分の力で主を礼拝したいんだという言葉です。礼拝っていうのは犠牲を伴うものです。礼拝するために皆さん、そうですよね、時間を捧げてくださっています。この時の時間を神様に捧げてくださっています。今礼拝するには犠牲が伴います。私たちの全部の集中をこの礼拝に今持っています。霊的に整えられるための準備の時間も私たちはかけなければなりません。礼拝の時、私たちは霊的に最高の状態にして主の前に出るべきです。そのためには、実は礼拝っていうのを最高潮に達しないといけないです。だからその前に、徹夜して、礼拝に来て、ね、そういう体がちょっときついっていうことじゃなくて、最高のものを私たちやっぱり捧げなければならないんだと思います。アブラハムが捧げたようにですね。だから礼拝っていうものは、安易に考えるべきものではないということです。礼拝の場合に私たちは神様に自分自身を、そして本当に最高のものを捧げようとするということです。もう一回創世記の22章に戻りますけれども、五節に、それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい、私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。 彼は、この礼拝を捧げる場所に行くために2人の若者を連れて行きます。それはいろんなものを運んだりするためだったと思います。でもですね、彼はここから礼拝する山に登っていくんですね。この礼拝する場所っていうのが実は今のエルサレムです。ここに山の下から山にこう登っていくんですね。エルサレムは山の上にあります。で、彼は今からここで山を登っていこうとするときに、彼と一緒に来た二人の若い者にですね、あなた方はここに残っていなさいと言います。そして私とイサクは行って主を礼拝しに行くと言います。この残っていなさいというのは、もしこの若い二人を連れて行ったらどうなるかです。アブラハムがイサクを縛って、そしてこのイサクをさ殺して神様に捧げようとするときに、若い二人がいたらそれを邪魔するかもしれない。ご主人様何をするんですかっていうのね。彼はアブラハムは神様を礼拝しに行くときに、この我が子を捧げる私と捧げられるイサク、この二人だけで行きたかったわけです。そこに若い二人はいらなかったんです。もしかしたら二人に邪魔されるかもしれない。彼はこの二人だけで行こうとしたんですね。捧げようとするときに、捧げられるこのイサク、この二人だけで向かいました。礼拝というものは、邪魔になるものは置いておかなければならないんです。私たちの心が神様に向くために、私たちにとって邪魔になるものがあるならば、それは横に置いとかないといけないんです。私と神様だけの時間を持たないといけないんですね。だから礼拝に出ているときに仕事のことを考えたりとか、この後のことを考えたりとか、私はこれから終わったらあそこ行ってこうやってとかね、そしてあの人とこの話をしなければという、そういうことは置いておかなければいけないんです。私たちの心は常に神様に向かっていかなければいけないんですね。礼拝するということは神様に向き合うことです。人に向き合うことではないんです。神様に向き合うんですね。だからその私たちにとって、私たちの礼拝を邪魔をするものがあったら、それは置いていかなければならない。そして常に私と神様の関係にならなければならないんですね。ですからね、すいません、何回もちょっと言ったんですけども、礼拝の5分前には座って祈りましょうというのは、私の心を神様に向けるために、他の人はわーっと話しながらパッと来てからさあ礼拝っていう心はなかなか持てないんですよ。だから礼拝する前に私たちは座って主よ、しもべは聞きますよ、お語りくださいという、サムエルと同じようにですね、その気持ちを持って私たちはやはり礼拝に臨むことが大切なんだと思います。主よお語りください。そして礼拝するということは聖教を聞くということではありません。それも礼拝の一部です。最初の前奏から礼拝は始まります。前奏は始まりの合図ではありません。前奏はさあ始まるよ皆さん来てくださいというものではありません。もうその前から座って、前奏が始まる時から私たちはこの前に座って、主をお語りくださいという思いで待っていないといけないんですね。主をあなたを私はこれから礼拝します。そうじゃないと礼拝は本当になんか一部になってしまうんですね。そうじゃなくて礼拝は最高のものをやはり捧げなければなりません。そういうためにも私たちは邪魔なものは置く、教会に来て人との交わりはもう礼拝の後で結構です。そうじゃなくて、今私たちは主を礼拝に来たんだという心が大切なんだと思います。そして礼拝するということは神様に栄光を期すことができます。16節から見ますと、こう言われた。 私は自分にかけて誓う主の言葉、あなたがこれを行い自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。聞き従ったということで神様の栄光を表したわけです。でも神様の栄光を表しただけではなくて、礼拝する者が神様によって祝福を得ているんです。本当にこう神様に礼拝を捧げる者に神様は祝福を与えます。この、今言った言葉のようにですね、アブラハムはその後祝福を受けていきます。祝福を受けるために来るんではないんですね。何か私たちは結果を求めて来る時があります。祝福を受けるために来るのではなくて、主を心から礼拝して神様に栄光を期した時に神様が私たちに祝福を与えてくださるんです。世の中の宗教は今お正月ということでいろいろ神社とか行ってると思いますけども、お賽銭を入れて家内安全、交通安全とかですね、自分が祝福されるためにしてます。でもそうじゃないんですね。礼拝は神様に栄光を期すためのものであります。そしてその後神様は礼拝する者のことを忘れずに私たちに祝福をくださいます。それは神様のあくまでも私たちに対する本当に祝福された愛の行為です。私たちはそうされなくてももうすでにイエス様の十字架という素晴らしい祝福をいただいているものなんですね。もう私たちはイエス様が私のために死んでくださったという大きな恵みを私たちはいただいているものなんです。だから主に感謝してその恵みに応答するということであります。でも私たちがもしそのことばかりを目的にしていくとですね、ああ今日は祝福されてないじゃないかとかね、神様こんなこれだけしたのに何にも私のこと何もしてくれないじゃないかということになってきます。そうじゃないんですね。私たちはもうすでにしていただいたんです。イエス様の十字架という大きな恵みをいただいたものなんです。だから主を礼拝するんです。主を褒めたたえるんです。主に栄光を期するものなんです。でも神様はそうするものを憐れんで私たちに祝福を与えてくださるものなんです。この思いを持って私たちは今年一年も礼拝をしていきたいと思います。御言葉に従って、そして、主に栄光を期すために私たちは礼拝を本当に大切にしていきたいと思います。礼拝が祝福されないと教会は祝福されません。また礼拝というものは私たちが本当に神様に向かう姿勢が証となります。そして本当に心から主を礼拝している姿を、もしここに未信者が来たならば、あ、この人たちは本当に神を信じ、神を愛し、神を心から礼拝する民なんだというその姿が、まだイエス様を信じない人にとっての大きな証となり、一番の伝道になるんですね。私たちのこの姿こそが、主を愛しています、主に従いますというこの姿こそが、一番の伝道であり、一番の証であります。そのことを覚えていきたいと思います。では、一言お祈りいたします。